3月の聖なる主の日の礼拝を今夜とともにですね、名を呼んでいただいて伝えることができます。恵みを感謝いたします。今日の本当に今日神職式、また先週の、その役員任職式、そして新旧式、本当に感謝いたします。まさに新しい年度がですね始まった、その証だなということを感じます。皆さんいかがでしょうかね。本当は一人こうやって集まってですね、大体この季節は、いつもワクワク感が皆さんあると思うんですけども、よりワクワク感を感じるね、そういうダイナミズムを感じる時なんですけども、今はですね、4つのグループに分かれておりますが、今日もですねこのようにオンラインを通しても同じ御言葉を聞きますことを感謝いたします。続けてですね、このような状況だからこそ見える風景とか、また出会うイエス様と深く出会っていきたい。そして必ずですねこのことが益と変えていくというですね約束をですねいただいてますので、そのことをですね私たちは体験していきたいと思います。先週はあなたはキリストの体であるという御言葉をいただいて、私は一部だね、幼子であっても、年を重ねてもであっても、年齢関係なく一部なんだと、あなたにしかできないことがあるということをいただいて、使わされてきました。いかがだったでしょうか。私たちはですね、本当に御言葉に養われるときに力をいただきます。そして、御言葉に従っていくときに、神様は生きておられるということを体験するんですね。何もですね、この聞くだけではなくて、それを本当に実際生活に適用していくときに主が現れてくださるということを神様は約束してくださっています。今日も同じですね。今日はですね、私たちが人生の中で困難とか試練に遭うときに、また大きな失敗をしてしまうときに、どうして、どういうふうに生きていけばいいのかわからないときがあると思います。信仰者であっても祈ることすらできないときもあるかもしれません。神様が分からず信仰が揺らぐ時もあるかもしれません。そういう経験をする私たち一緒一緒に、神様は特にこのそれをですね一番経験したであろうペテロを通して語ってくださってるんですね。そのことを思いながらですね、神様に聞いていきたいと思います。まず第一番目、それはですね、主イエスは信仰を求めておられるということです。このですね、31節を皆さんですね今一緒に見ましょうか。では3、はい。シモンシモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。そうですね、皆さんどうですか、これ読んでドキッと しませんかね。まずサタンがあなたを、ね、麦のようにふるいにかける、これはですね、試練を与えるということですね。このふるい、これは大きな試練によって信仰がなくなるほどに揺さぶられることの例えですね。これはですね、何かこう菓子を作るときに小麦粉をですねフィルターにかけてもっと細かくしますよね。だから細かく細かくですね砕かれていくと、でかき回されていくと、そして下に落ちていくということですけども、そういうですね試みるものサタンがこうそのことをしていいですかとこう神様にこう願うわけですね。でそれが聞き届けられたと書いてます。ここにですね本当に、聖書を教える真理が一つあるんですけども、それはですね、ここはまさにヨブを思い出すわけですけども、神様の許可なくですね、すべてのことは起こらないということです。ね。例えばサタンでもですね、神様の許可をもらうんです。で、それをですね、ここでは神様は聞き入れられたと言いますね、父なる神様が。で、それに対してイエス様が31節を言われました。32節ですね、こう言いましょうか。今日の中心聖句ですが、3、はい。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。はい、そこまでですね。そうなんですよ。ここでイエス様が祈られた祈りは何か、それはですね、試練がなくなるようにではないんですね。なぜそういうふうに祈られなかったのかなと思う人もおられると思いますね。苦しみに遭わないようにとかではなくて、ね、あなたの知恵がなくならないようにでもなくて、また力がなくならないようにとかではなくて、あなたの信仰がなくならないようにと言われたんですね。 ここにですね、一つの大きな聖書の真理がありますよね。それは試練がなくなることではなくて、それがですね、主の良しとするところではなくて、試練を神と共に歩み信仰が育つことが父なる神の御心であるということです。皆さんここにアメンと言いますか、ね、なかなかね、いやそうは言っても私だけは試練はなくしてくださいとね、そういうふうに、ね、弟子もそういう人いますよね、私だけはとかね、あの人には重くそう私の分も試練をねとかね、そんなふうにダメですよ祈ったらね気持ちはありますよね、 ありますよって言ったらね、あるかもしれませんね。どうですか、誰もが苦しみたくないんですやっぱりね、やっぱりですね、このね、無病息災ですよね、商売繁盛、このことをみんな願うんですね。人間にとっての4つの空、それは生老病死ですよね、このことにもうずっと抗っているわけです。それを通して、まあ、科学の進歩、医学の進歩がなっているが、でも死は免れないわけです。神様の死は試練がなくなるのではなくて、信仰がなくならないように、つまりね、試練は大切だという視点があるんですよ。神様の御心は試練はなければならないと言えるでしょうね。なかなかここはアメンって言えませんよねその通り。でも神様の視点はそうなんです。一人子なるイエス様こそ父なる神の御心を一番よく知っておられる方です。これはそうです。そして確信を持って祈っておられたイエス様は、私たちの知恵とか力を必要とはされません。イエス様は全ての知恵と知識を持っておられる方ですから、イエス様は全能のお方、全能の主イエス様は、このなそうとしていることをですね、人間の助けを一切必要としないで成し遂げることはできるんですよね。そうですね、全知の神様に対してもそうじゃないですか。それは私たちがですね、この、まあ、今年のテーマ、使える奉仕ですね、奉仕をするように聖書は招いておられますが、そもそも神様が、私たちが奉仕しなければ神様が何もできなくなるというのは一切ないんですよ。だから奉仕なんか必要ないんです、そういう意味では。何かこう私たちが神様の垣を埋めていくとかね、そういうのではないわけです。何か自分の力でね、イエス様を助けていることだというふうに勘違いする時があるかもしれませんね、奉仕をこのしていく時に。でもイエス様は申し上げてますように、私たちの手助けがなければ何もできない方では全然ないですよね。全知全能の方ですから。じゃあ何なのか、イエス様、神様が私たちに奉仕の機会を与えてくださるのは、それは私たちがそれによって私力をね、神様にイエス様に貸すためじゃなくて、イエス様から力をいただくためなんですよ。アーメンですか、ここはね。そうですね、奉仕はイエス様から力をいただくために行うんです。奉仕は深く生きたイエス様と出会うためになすんです。だから奉仕に招かれてるんですよ、ね、何かこの世の奉仕活動と一緒にしてしまえばね、全く違うんです。イエス様から、神様から力を急いでいただくために奉仕をするんですよ。深くイエス様とお出会いするからためにするんですね。だから恵みなんです、奉仕は。だから奉仕に預かれないのは残念、もったいないということです。永遠の命にかかる働きをね、こんな愚かなものをね、招いてさせていただくわけですから、これが本当の健全な聖書の視点なんです。どんな人間の権威も必要とされません。イエスは天においても地においても一切の権威が与えられている方ですね。イエスは全ての所有者であり主であるからです。そのイエス様が私たちに求めているもの、それはもちろん奉仕の出来栄えとかではありません、成果でもありません。それはそうです、信仰です、ね、イエス様を求めるそれは信仰ですね。聖書にこうあります、これが先ほど申し上げた御言葉ですね。この御言葉を言いましょう、皆さんでいいですか。3、はい。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。そうですね、このことが一番ですね、神様の関心事なんですよ。再臨があります、これからですね。その時一番神様が関心されるね、興味があるのは、あなたに信仰があるか。信仰なんですが、それは信じ続ける、神様を信じて仰ぎ続ける、 神様にどんな状況があっても信頼し続ける、神様との関係を育み続ける、つまり神様から目をそらさない、諦めないということですよ。皆さんもう一度言います、出来栄えじゃないんですよ、成果じゃないんですよ。忠実さっていうのは神様との関係をね、もう這いつくばってもね、泥臭くてもいいんですよ、まっすぐに見続けることを諦めないということです。だからペトロが愛されたんですよね。ペトロは何より構わずまっしぐらでしょ、イエス様に裸で飛び出したじゃないですかね。そういう天才とか一切を超えてる人です。それだから愛されたんですね。で、信仰なんですか、ここも言いましょう、3、はい、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。そうですね、だからこれを考えればこういうことですね、目に見えない三位一体なる神をどんな時でも信頼しきって、見えるかのように従い歩み続けることです。そうですね、見えないけれども見えるかのように生きていく、これが信仰者なんですよ、ね、だから目に見えるものが全てというのが神なき人のもう価値観で生き方、もうそれしかないですから。かつての私もそうでした。でも目に見えないけれどもここにおられる、まさにこの場に私の礼拝を喜んで受けてくださっている神様がおられるんですよ。そして私たちが、ね、使わされたところに一緒にいてくださる神様がいる。このことをですね、私はね、信じて歩み続ける、これが信仰です。それをご覧になるんですね。皆さんどうでしょうか。世の終わりに近づけば近づくほど人々は目に見えない信仰よりも目に見えるものを重要視していきます。信仰者と呼ばれる人々が信仰による歩みをしないで、人間の方法や能力によってことをなして、人間の好みに任せて勝手な振る舞いをするようになっていく、そういう時代が来るとイエス様は言われましたよね。だからこそイエス様なお私たちのうちに本当の信仰を求められているんです。なぜイエス様はそこまで信仰を求められるんでしょうか。それは信仰だけが私たちをサタンの手から救い出すことができるからです。暗闇の支配者サタンが私たちがですね、神様の方に向かうことを喜ばない、なんとか引きずり下ろそうとしている。今もそうですよ皆さんね、いろんな雑念が入ってきたり、御言葉に集中できなかったりね、いろんなですね、特に目が行くことがあるでしょう。それはサタンが喜んでいるということです。神様の御心をですね、御言葉を通して私は聞こうとするときに戦いが生まれます。でもそこに本当に神様、あなただけをまっすぐに見ていきたいんですという祈りを自分が捧げ、また周りが互い捧げていくならば、もうその時点で私たちはもう豊かなこの武器をいただいているという、そういうものなんです。そのことをまず覚えましょう。そして二つ目、イエス様は私のために祈ってくださっているという真理です。すごいですね皆さん、私たちが祈るんですよね。よく教えるね、祈りとはね、神様に話しかけることですとか、対話ですとか、また霊的呼吸ですとか、皆さん学んでるはずですね。そしてその答えは聖書から来る。そうです、その通りです。でもその逆なんです。ここはイエス様が天地を作られ宇宙を作られた全地での方があなたのために祈っておられる。すごいじゃないですか。もうこれは本当に驚くべき、これは真理ですね。この時のペテロはですね、本当にですね、勇ましい応答をするんですね。あなたはつまずきますということをですね、信仰がなくなるようなことがあると。でもペテロはですね、すぐに33節で、主よ、ご主で、ご主なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと即答するんですよね。まあ勇ましいですよ皆さん。皆さんもそう言います、何をおっしゃるんですかって、私の何を見たかったんですかイエス様みたいな感じですよね。そんな感じですよ勢いね。まあ、こういうところがやっぱり愛される理由でしょうね。もう考える前に口が出る。そうしています皆さんね、慰められますよね。ペテロの一挙手一投足を学んでください皆さん。私一度ね、進学校の時にペテロの一挙手一投足を学んだんですよ。めっちゃ励まされましたよ本当に。この人一番弟子とするなんてすごいですよね。ぜひやってみてください。なんかこう自分がね、本当に大丈夫なのかとか、救われるのかとか、愛されてるのかとかね、思う人、ぜひペテロをちょっと抽出してですね 学んでみてください。ここもそうですよね。これ本当にですね、この元々の言葉のニュアンスではまさに私が今言ったようなニュアンスが入ってるんですよ、ね、イエス様は何をおっしゃるんですか、ね、私いつも言ってるじゃないですかみたいな、ちょっとしたちょっとあのなんていうかですね、あのはぁみたいな感じですねイエス様ってそういうニュアンスが入ってるんですこれ、ね、でもですね、ここでペテロがもう本当に抜けていた視点は、つまりこの自分の力でサタンの攻撃を勝てると言ってしまっていることを気づいてなかったんですよ。つまりこれはね、高慢とかプライドとかそういう性質から出てくる言葉ですね。全能の神様が最も言い合う性質です、ね、神言のところに人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つというふうな言葉がありますが、まさにそういうところにペトロはいたんですよね。で、それが実際そういうふうに実現するんですよ。ね、あのイエス様とあなたは仲間ですかと聞かれた時に3度も違うって言ったんですよ。ご存知ですよね皆さん。で、ペテロはですね、最初にこの若い女性にこの人も一緒にいたって56節で言われただけで、私は知らないと愚心してしまうんですね。で、この方にですね、やっぱりサタンは本当に巧みだなと思うんですけども、最初にねペテロに声をかけたのがこの若い女性じゃなかったらね、例えば法廷の前とかで出されていたならば命をかけて答えたかもしれませんよね。でも若いね、年もいかない女性にパッと言われたからですね、まあ、暗くて顔も見えないし、相手がね、まあ、そういう本当にまあ若いと言われる、14、5歳とも言われるんですけども、油断したんでしょう ね。で、一度否定すると二度目にも否定し、三度目は呪いをかけてまで否定するということも言った。これはサタンのですね、巧妙な手口でしょう。私たちはどうでしょうか。ここにはっきりと人間的な熱心さ、強さも情熱もサタンの力の前には無力であることがわかるんです。3年間教理を離れ、家族を離れ、イエス様に全てを下げて、つまりフルタイムで献身していた、直接献身していた歩みをしていたペテロ、それにもかかわらずイエス様との関わりをはっきり否定していくんですよね。つまり大きな大きな失敗を経験したんですよ。熱心であることは素晴らしいことでしょう。熱心に知恵や知識が伴えば申し分ないでしょう。しかしペテロの熱心は彼をサタンの試みから守りはしなかったんです。私たちはサタンの存在やその巧妙な手口について知らないことが多いですね。つまり霊的なことはサタンには勝ち目がないんですよ。だってそうですよね、あのゲレサ地方の墓場にね着いた時に誰もイエス様と分からなかった。でも一番先に来たのはサタンの影響を受けたあの墓場に住む人がイエスの元に来て、私を追い出さないでくださいと言ったわけですよ。つまり霊的なことに一番敏感なのはサタンです。で、私たちもですね、それを自分の力で対抗しようなんていうことはもってのほかです。霊的なことは霊的な、一番サタンも許可を求める神様にね、聞くのが一番いいんですよ。だからイエス様と共に歩むというのはもう不可欠だから、信仰が一番大切なんです。アーメンですか皆さん。ここにですね、イエス様がなぜ信仰そこまで見られるかということの理由があるんです。でも私たちはこのペテロのようにね、高慢になって自分の力を過信したりね、することをしてしまう。ここには落とし穴が書いてますね。落とし穴ですね。高慢、自分の力を過信する、サタンを意識せずその力を見くびってしまう、ね、そういうところがある。だから御言葉はこうあるんです。読みましょう皆さんで、3、はい、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。エペソ6の12。そうですね、代表的にはこの2つの御言葉がそう言っていますね。つまり私たちのですね、戦いの相手は人ではない、その人に影響を与えるサタンだということをね、これを忘れてはならないんです。だから霊的なその存在のその元いである神様にいつも心を向け、 そして交わりを深めていく、これがなくてはならないんです。そして具体的にサタンの火矢から守るもの、それは信仰の大盾だとエペソ6の16にありますね。そして武器は御言葉ですよね。そうなんです。だから私たちはですね、試みの時、試練の時に支えるのは信仰だけだと聖書は言います。そして失敗から立ち上がらせることができるのも信仰だけだと聖書は言います。信仰なくしたら他のどんなものがあっても本当の勝利の解決もないんです。だからですね、この意味において祈りは不可欠になってくるんですね。霊的な戦い、激しい戦いをよくよく知っておられたゆえにイエス様はこのように言われた。しかしあなたは、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたね。皆さんご覧ましょう。イエス様の祭司としての二つの役割、それは神ご自身、つまりイエス様自身、そして父の神様自身とその御心を示すことですね。そして二つ目は人間に代わって父の神様に罪の許しを願い求める、取りなしてになる、これがイエス様の役割なんです。だからね、私たちはヨハネ14章6節の御言葉に従って、私が道真理命です、私を通してでなければ誰一人父のもとに来ることはありません。だからイエス・キリストの皆によって祈るんですよ、ね、イエス様の皆によって In the name of Jesus というのはそういうことです。つまりはがきを書いて住所を書かないと届かないですよね。だから私たちが捧げた祈りがしっかりと天の父の神に届くための、いわばその住所ともいえる、それがイエス様の皆なんですよ。そのことを私は覚えたい。だからこの祈りができること自体が恵みですよね。私はかつてはですね、本当に木で作った、石で作った神棚仏壇のですね、その神々にですね、一生懸命ですね、本当に祖母の言いつけを守って拝んでいました。でもこれは一体どこに行くのかなって本当にふと考えると本当に恐ろしくなりましたね。でも私たちの捧げた祈りは確実に天地を捧げた神様にイエスの御名による祈りが届けられているんです、ね、このことが素晴らしい。はっきりとこの御言葉ありますよね。取りなしをしておられるからですと、このヘブル 7-24 と24には書いてありますよね。そしてですね、このあなたの信仰がなくならないように祈りましたというのはですね、これギリシャ語の特別な用法です。過去の継続形なんですよ。祈りますではなくて、祈るかもでもなくて、祈りました、祈りました、祈りましたの連続です。皆さん2000年前からですよ祈ってくださっている。もうこれほど心強いことはないんじゃないでしょうかね。私のですね、お互いのために祈りますよね。これも感謝です、ね、皆さんどうですか。時々私たちはですね、祈ってるよっていうことを言いますよね、別れの時に。そしてもう一度ね、例えば1ヶ月後とか、まあ、1週間後でもいいです。あれ祈ってくれてありがとうねって言われた時にですね、ハッとすることはないですか。あ、祈ってへんかった。その祈り方ですもすっかり忘れてることはね、実は私もですね、新学生時代あったんですね、恥ずかしい話で。その時にですね、あるその使えてた教会にですね、祈ってくださいという時にすぐに祈るという人がいたんですよ。そうか、すぐに祈ったら忘れることもないしね。でも私それ以来ですね、もう祈ってくださいとかですね、祈るということでね、まあ、本当に求めていることを感じた時にすぐに祈るようにしますね。メールも読んだらすぐに祈ります。もうそれはですね、本当に皆さん、私今それしてるんですけども、やっぱり祈るところに主も共にいてくださるんでしょ。だからこんなですね、まあ、関西人大好きでただなことは素晴らしいね。こんなね、祈ることは何も祈ってもね、すいませんね。でも皆さん、世の中のね、新興宗教はね、祈るのに何百万とか出す人がいるんですよ、もうね。そんなお金換算することはできませんが、すごいじゃないですか。祈ることができる、なんとそれか。そしてですね、なんとそこにイエス様を祈りましたと言ってくださってるんですよね。だから私はですね、その祈りは単なる社交辞令ではなくて、本当にそこに主の臨在があることを覚えていきましょう。だから今日がですね、皆さんね、それをしてならばもっとしていきたいね、それをしていれば今日その時に祈っていきたいと思うんですよ。そして祈りがますますですね、広がっていく共同体となればなんと幸いでしょうか。そしてですね、そして最後3番目ですが、 主イエスはあなたになすべきこと使命を与えられたということですね。30節もう一度見てください。ここを読みましょうか。皆さんもう一度です。味わいながら3、はい、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。そうですね、イエス様があなたの信仰がなくならないように祈ってくださった。こんな力強い励ましはないですね。そしてここで言われたことは、あなたは立ち直ったらって言われたんですよ。兄弟たちを力づけてください。試練を経験した後のペテロに他の兄弟たちを力づけるという、つまり使命を与えられたんです。大きな試練や苦しみを体験してそこから立ち直った多くの人たちが、みんな一緒にこういうふうなことを言われます。私は試練を経験するまでは他の人の苦しみがわからなかったんです。でもこの試練を通して、試練のおかげでやっと他の人の弱さや痛みを自分のこととして共感し受け取ることができるようになりました。私に試練が与えられたのは同じ試練に遭っている人々を助けるためなんだなということを本当に分かったんです。皆さんこういう経験したことがあるんじゃないでしょうか。これは幸いですよね。そうです、一度も風邪をひいたことがあったら風邪をひいた人の辛さは分かりません。私の家にそういう人が本当にいたんですよ。それが自慢だった。でもものすごい大きなですね、風邪をひいたんですよね。それからすっごく優しくなったというですね、同じですね、試練を経験しないとその人の痛みを共感する心が生まれない。神様は私たちに無駄な試練を与えることは決してありません。どの試練にも必ず目的がある。どの試練にもそれによって神の御心を成し遂げるという使命が含まれているんです。ペトロはここでイエス様を呪ってまで裏切るというそういう失敗をしました。私たちも同じような失敗を、いやもっとすごいことをするかもしれません。失敗をすると最悪の場合は自暴自棄になるわけですね。取り返しのつかないことをしてしまった、なんとか時間が戻らないものだろうかと思うかもしれません。それ現実から目をそらしてなかったことにしようと思いがちですね。でも目の前にはあるんです。でもですね、聖書の世界はこの御言葉にありますが、見てみましょうか。見ましょうか。3、はい。殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること。それは後のことを人に分からせないためである。そうですね。この逆境の日とあります。これは私にとったら辛いことです。でもそこで自分と向き合う。つまりですね、これは、失敗の苦しみの解放に自由なものは視点を変える、見方を変えることですね。つまりこれも神様が与えてくださった意味があることなんだ。だからですね、なぜですかというですね、原因を問うことを言いましょう。何のためですかと目的を問うのが信仰者です。イエスもそうですね、あの弟子たちが生まれつき目を見えない人に、なんでこんなふうになったんですか、この人の罪ですか、この人の親ですか、イエスも言いました。そうじゃない、この人に神の栄光が現うためだと目的を示された。これが私たちの言い方です。何のためですかとね。そのことを私は覚えたい。そしてですね、この失敗の挫折から這い上がる3つあります。それは1つは罪と弱さですね。罪と弱さ、2つ目サザンの誘惑、3つ目主イエスの問いなしですね。自分には罪と弱さがあるんだ、自ら欲望などのサタンの足場をすぐに作ってしまうものだ、ね、私たちが足場を作るんですよ、ね、サタンが入ってくるような。そして自分で自分を決して救えないものなんだ。しかしイエス様だけがそんな私を救うことができる方なんだということをですね、そのことをですね思う。このモデルがペテロなんですよ、ね、ペテロはですね、このユダヤのラビによる教育、イエスの教え方は体験を通して教えることだということが分かりますね。それが神の流儀です。御言葉をただ机で聞く覚えだけではなくて、やってごらんとイエス様は体験へと導かれます。成功するときも失敗するときもあります。まさにペテロは実物教育を与えられて思いっきり失敗したんですね。でもそのことを通して 痛みを通して神様を深く見る心が備わったんですよね。彼は泣いたんですよね、男泣きに。でもイエス様のその眼差しは決して怒り心頭ではなかった、愛の慈しの眼差しだったんではないでしょうか、ね、そのように聖書を教えてますよね。振り返ったとあります、イエス様。そして振り返ってペテロを見られた。でもその音を通してペテロは本当に自分の思い上がりや自分の情熱でイエス様に従っていくことはできないんだということを本当に身にしみたんでしょう。そして神様にね、もう今度会ったとしたらもう心から悔やためよう、それがあのガリラヤ湖の再会につながっていくわけですよ、ね、そして心からイエス様にもう捧げますと、あなたしかおられませんというところに行くんで、私も同じじゃないでしょうか。私も自分の頑張りとか力でね、能力のある人は特にそういうところに行きやすいです。だから鼻から能力のない人の方が聖書はですね言ってる視点は本当に祝福なんですよ。あなたの弱さのうちに私は完全に働くというゼロがステージになるんですね。主イエス様言われました、だからあなたは立ち直ったら、皆さんここを見てください、立ち直ったらと言われましたよね。じゃあもしかしたら立ち直れないことがあるんでしょうか。そんなことはないですね。イエス様が祈った祈りは完全に聞かれますよね。だからこれは実はですね、立ち直るからというなんです。これは言い換えればですね、立ち直るかもしれないし、そうではないかもしれないけど、立ち直るからということです。あなたは立ち直るから、つまり立ち直ることを前提にしてるんですね。立ち直るから力づきようということですよね、皆さん。だから皆さんですね、今試練の真っ只中にいる方、大丈夫です。立ち直るからです。皆さん信じますか、ね、なればイエス様が祈っているから立ち直ることができるんです。だからですね、あなたは同じように苦しんでいる人を力づけることができますから、力づけていけ。弱さを認めて主に祈り頼んでいきなさい。弱い時にこそ神の力が現れ強くされていく、それが私たちの信仰だからです。詩篇37読みましょうか、皆さんと共に3、はい。その人は真っ逆さまに倒されはしない、主がその人、アーメン。詩篇37、そうですね、そうなんです。私たちは弱さをそのまま出すこと、それは神の栄光を表すんです。あるクリスチャンの人がですね、職場で、その職場ですね、結構ですね、ブラックと言われる職場だったそうですね。でも一生懸命主の素晴らしさを表していこうと、ね、この歩んでいましたが、でも何も自分にはなってないので、できなかった。でも、ある理由で、その職場をね、本当に、後にして、次の職場に移る必要があった。まあ、派遣だったからですね、派遣の。でも私は何も証ができなかったなと。神様の光を表していきたいと祈ってはいたけども何もできなかったなと。そして最後のですね、日に会った時にですね、みんなからですね、ちょっと苦手だと言われている上司から、なんとですね、このフォトブックを作ってもらったんですね。みんながですね、ちょっと敬遠する上司ですよ。で、自分とそんなにですね、何かこう本当にそこまでの関係を築いたわけじゃなかったのに、フォトブックでね、写真をこうね、集めて、こういうプレーのね、すごく、どうしてですか。じゃあそのですね、上司の人はこう言ったんです。女性の上司、まあ、その姉妹でね、女性の上司が、あなたは本当に素直だと思うって言われたそうです。本当の自分を隠さないで、失敗をしたらそのまま失敗しちゃったというし、できない時はすいません、できませんと、弱さをそのまま正直に言う。私はあなたが羨ましい。今まで辞めていったり、この職場を離れた人はいっぱいいるけども、こういうふうにしようというふうな思いを持ったのはあなただけ。一緒にいてホッとして楽しかったのはあなただけ。と言ってもらったそうです。何かですね、この目に見える自分が納得のいくものをできなかったかもしれない。でも、その人の生き様が、つまりね、失敗をしたらそのまま失敗した。できないことはできない。つまり素直な、そのような歩み。彼女はこのように思ったそうです。イエス様を信じるクリスチャンは持っている弱さが神の栄光になるんだ、神の素晴らしさを表していくんだということをね、本当に教えたそうです。私はこの弱さがダメ、 自分の価値を下げているんだといつも思っているそうです。よくメッセージであなたの存在が影響を与えていると言われるけどもピンと来なかった。でもその弱さを含めて神の目に尊いと知ったというふうな告白をされて、そして弱さのうちに神の御業が完全に働く聖徒であることを今本当に実感したその姉妹は、そのことを大体ですね、多くの兄弟姉妹に証しをしているんですね。神様があなたを愛している、神様はあなたのために祈ったと言われている、そのことをですね、私たちは価値がないと言ってはならないんです。だからそのことを覚えていきましょう。神様はあなたを本当に選び召して使わされるところで、あなたを愛のまま文字を垂れている。その鍵はあなたがそのままで神様と関係を育むこと、それがあなたの素晴らしい神様が働くステージとなるんです。イエス様を祈っていただいてくださっています。そういうことを覚えてですね、共に祈り合って、そして使わされていきましょう。祈りましょう。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ありがとうございます。あなたの本当にその命を捨てるほどの愛と、また祈りましたという問いなしの祈りが今もこの私に注がれていることを教えてくださって感謝します。どうか物の見方が違っていたら、どうか今整えてください。あなたの素晴らしいその恵みを流していく器となりたいです。どうか少々豊かにあなたが祝福し、この1週間もそれぞれ使わされている現場において神様を喜び楽しみ、神様の素晴らしさを流していく器と、どうか祝福してくださいますように。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。